ご神君、一つ、今より何事にも方位は今つ。我が教えの昔に帰れよ。触りでもないものを触りと思うたり、怖くもないものを怖いと教えたり、不自由の世界にして世間を狭くする生き方から、人間本来の姿に帰り、自由に天地との交流を喜び、楽しむ道を、神も助かり、氏子も立ち行く道と説いた金光大臣の教えこそ、宗教依然の宗教と言えるだろう。道の信心によって、戒律に縛られた宗教から脱皮せよ。思考して教えの昔に帰れ。教えの昔に帰れと。我が教えの昔に帰れと教祖様はおっしゃっておられますね。まあこれは教祖様というより神様からのお知らせということでしょうから、神様がそれこそ我が教えの昔に帰れと、神様が教えてくださることに帰れと、まあ純粋に何が神様の教えてくださることと違ったものが、まあ、世間に広がってきているのか。この、触りでもないものを触りと思うたりと。また、戒律といったようなものがありますね。その何と言いましょうかね。人間が作り出した教えというのでしょうかね。実は数日前にあるまあセミナーというのでしょうか、教師のセミナーというものを開催しますというご案内が来ておりました。そしてその中に私が愕然としましたのは、何かあなたの教えを作ってきてくださいというのがありました。まあ宿題ですと。このセミナーに参加するにあたっての参加者に対しての宿題ですと。それはあなたの御教えを作ってきてくださいという一文が載っておりました。クリエイトと書いてありましたから、やっぱり何か作り出してきてくださいということでしょうね。まあ何を私が愕然としたかというと、教えを作り出してくださいというその宿題というよりか、教えに対する感覚のまあ何と言いましょうかね、まあ私にしてみれば言語道断というような感じですね。教えというものは人間が作り出すものではない。それは道徳であったり、いわゆる宗教哲学とか言われたりいたしますが、その人間の頭の中で考えて、思想というのでしょうかね、いわゆる人間の頭の中で考えて作り出したもの。戒律などというのもそんなものでしょうかね、よくわかりませんけれども。いわばこうしなければならないとか、こうしなければああしなければというものを人間が考え出すということになりましょうかね。まあ道徳などもこうした方がよかろうと、こうしなければその何と言いましょうか、人間同士の社会でうまくいかないと、その倫理とかいうのがありますね。その倫理、いわゆる人間社会で人間が作り出した倫理というのでしょうかね。そういうものに従ったからといって、これは誤解があってはいけませんけれども、それは人間社会を運営するということにおいては確かに有効なのかもしれませんけれども、神様に通う ということにおいてはまた別物だということですね。師匠はそれを大法、大きな法律ですね、中法、小法というふうに教えてくださいましたが、まあ中法というのがどういうのか分かりませんが、大法というのは大きな法律、神様の法律とでも言うのでしょうかね。神様が教えてくださること、神様がこうしちゃいけないよ、ああしちゃいけないよと言われるならばそれに従うということですね。小法、小法というものは人間の間で人間社会を運営するというのでしょうか、円滑にというのでしょうか、争いが起きないようにというのでしょうかね、まあそういうものでしょうかね。いわゆる普通の法律ですね。これは人間が作り出す法律ですから国によって違いますね。一番端的に違うのはまあマリファナというのがありますね。日本ではまだマリファナは禁止されていますね。しかしここワシントン州では合法ですね。まあそれを薬として使うというのでしょう。詳しい法律の内容は私も知りませんけれども、いわゆる普通に手に入りますね。普通にお店に売っている。しかしこれはアメリカの法律からいくとまだ合法ではないようですね。ですからワシントン州内においてはマリファナを売っているお店があります。何軒か近所といいましょうか、車でしばらく行くとマリファナを売っているお店があります。ところがアメリカ合衆国としてはまだいわゆる合法ではない、許されてはいないということですから、いわゆるクレジットカードで購入するというようなことはできないようですね。クレジットカードの会社というのはそのいわゆるアメリカ国内でどこででも通用するようになっているわけですから、国の法律にのっとっていなければならないわけですね。ところがマリファナというのはアメリカ合衆国としてはまだ許可されているわけではない。ですからクレジットカードで購入するということはまあ違法になるわけです。会社が許していない。しかしですからワシントン州の中だけでは許されている。まあいくつかありますね。私もいくつあるのか知りませんが、ワシントン州では合法です。ですからそのマリファナを買うときには現金で買う、現金商売ということになりますね。そういうふうに例えば国の中でも州によって法律が違う。その中でこれはやはり民意というのでしょうか、その州民の州の議会で認めるということになったわけでしょうから、法律を作るというのはまあそれこそ大多数の人がこういうのは禁止した方が良いとか、これは使っても良いとかいう、いわゆる人間が決めたものですね。そういう法律、商法ですねと、神様の世界、神様からご覧になっての、まあ、法律とでも言うのでしょうか、こうした方がいい、ああした方がいいというものがやはりあるのでしょうね。この、まあ、これは人間の法律と神様の法律との違いがあるようですね。まああまり申しますと貧粛を買ったりするようなこともありますけれども、神様がご覧になって悪いと思われること、良いと思われること、何とも思われないことと、人間社会において人間同士が良いと思うこと、悪いと思うこと、これはしない方がいいと人間同士が決めあったものというものがありますね。教え、宗 教と言いましょうか、信心の教えというものは、これは神様が教えてくださるものでなければなりませんね。その人間が取り決めた教えと言いましょうか、人間の頭の中から生み出した教えというのをいかに守ったからといって、行事だからといって、そこには天地がバックではありませんから、天地の保証がありませんから、おかげが受けられるか受けられないか、その保証はありませんね。しかし神様がこうしなさい、ああしなさいと言われることを守る、そこには神様の心に通うものがあるわけですね。ですから人間が教えを作り出そうなんて、まあある意味ちゃんちゃらおかしい、言語道断だと、信心ではありませんね。それは宗教とは、読んで字のごとく宇宙が示すことを教える、それはまあ宇宙が示すことを教えるというのは神様ということでしょうね。神様が教えてくださる、示してくださること、それを教えるのが宗教だの本来のあり方だと師匠は教えてくださいます。人間が作り出したものではないということですね。人間が作り出した教えというものは、それは道徳であったり、なんだかんだであったり、天地に神様のお心に通う、かなうものではない。ですからその教えをいかに行事だからといって天地の保証があるわけではないということにもなりましょうかね。まあだからといって行事内でいいということではありませんね。人間同士がうまく円滑に行くことのためには、やっぱりみんなで決めたものはそれに従っていくということは必要ですね。しかし信心、天地の心、神様のお心に通う、かなうというものは、それはまた別物だということなのですね。今朝いただきますのは、そのいわばこの哀楽理念、師匠が教えてくださる哀楽理念、それを行事と言いましょうか、哀楽理念を稽古するということにおいての基本精神というものがあると。その基本精神、これは師匠が、大坪宗一郎氏が信心の理想郷とおっしゃっておられる、梅の香りを桜に持たせ、しだれ柳に咲かせたい、これが師匠の信心の理想郷だと教えてくださいますね。梅の香りを桜に持たせ、しだれ柳に咲かせたいと。これがいわば哀楽理念を稽古する上での基本精神ということになりましょうかね。梅の香りというわけですから、梅ですね。梅のお知らせは信心信望ということですね。それは梅の花が、それこそまだ寒い時期、極寒の中といいましょうかね、極寒ではまあそうですかね、2月今頃でしょうかね、そのまだまだ寒い時期に花を咲かしている、それこそその寒に、寒さに耐えて花を咲かしている、その寒さに耐える、まあ寒さに耐えるということですね。自分の身の上に起きてくる、まあ寒いようなことですね、がありますね。身が何と言いましょうか、縮むようなとでも言うのでしょうか、寒い思いをする、そういう時にじっと耐えている、そしてしかもただ耐えているだけではない、そこに花を咲かせる、まあ本当は喜びの花ということでしょうけれども、そこに花を咲かせる、そういういわゆる信心信望だと。そして梅の信心信望、桜、桜ですね、華やかですね、桜の花の華やかさ、またこれは散り際が見事だと教えてくださいますね。 矢はパッと咲いてパッと散る。この桜の華やかさ、綺麗ですね、桜の花は。そしてまた散り際の見事さ、潔さですね。この花というのは花のあるおかげといいましょうか、おかげの花といいましょうか、いわゆる霊源あらたか、ご利益があらたか、いわゆるその華やかなおかげをいただきたい、まあいただけれる、神様から華やかなおかげもいただくというその華やかさ、そして潔さ、これは師匠がよく昨日まで言ってきたことはあれは間違いだった、今日から言うことの方がより本当のことだ、まあ、昨日までのことは間違っていたわけではないけれども本当ではあった、昨日までは本当だった、しかし今日はより本当があるのだと。まあより本当ということになれば昨日までのは、まあ、間違ったことになるというわけではないけれども、嘘だったということになるわけではないけれども、より本当のことがある、そのより本当なことが分かったら、昨日までの本当はそれこそ潔く金具に捨てて今日の本当に移っていく、そういう潔さがいるのだと。まあ例えて言えば師匠の朝起きる、朝起きでも最後の方には5時のご記念でしたけれども、それまではまあ6時であったりということだったようですね。ある時からいやこれは5時のご記念だと何か目覚められたのですね。何かに師匠の金銭に触れられることがあった。そしてそこからはそれまでは6時だったご記念が5時に変わった、潔く変わられたわけですね。そういう何かしら、あこちらの方が本当だと、こうすることが本当だと分かったら、今までしてきたことをすっぱり捨て去って新しいより本当のところに変わっていかれる。いや昨日はまではこう思ってたからこれもやっぱりしなくちゃいけないかなというのではなく、潔く切り替える。これはコンピューターのアップルですね。ここのアップルは潔さがありますね。ところがもう一つ、あれは NEC でしたかね、 PC なんとかというパソコンがありましたけれども、その昔売ったパソコンとの互換性を維持していかなくちゃというその思いから、いわゆる昔からのものを切り捨てることができなかった。ですから互換性を次から次に何と言いましょうか、いわゆる昔のも使えるようにしておかなければならないといったような、そのずずずと引きずってきた、そのおかげでまあ大改革ということができなかったわけですね。でとうとうなくなりましたね。カメラ会社もどっかありましたね。いわゆる昔の方との互換性を保つために新しいものを取り入れることができなかった。潔くなかったわけですね。アップルの潔さは、まあ消費者としては困ることもありますけれども、こちらの方が本当だということになったら、昔の方式はきっぱり捨ててしまうところがありますね。その充電する装置にしても、形がいくつか変わってきましたね。もうサポートでも何年かするときっぱり打ち切りますね。ですから今私のところにあるその何ですか、いろいろな iPhone があったりしますけれども、もう電池交換もしてくれませんね。そういう潔さがやっぱり信心にもいるのですね。より良い、より高いところに進むためには潔さがいる。より本当の、より助かりの世界に入るためには潔い信心、潔さがいる。そしてさらにそこに素直さ、ある方は素直心の一つにて雲の上まで登る道ありと教えられて おられますね。いわゆる素直さです。それは師匠が教えられたことに対する教えに対しての素直さということでもありますね。あ、教えはこうだけども、でも世間的な常識はこちらだからなと。それこそ馬鹿た方で道を開けと、黙って収めると言われるけれども、まあ教えでは黙って収めると言われるが、ここは一言言っとかなくちゃいけないなとか、いわゆるその世間的なものが邪魔をして、いわゆるその教えに素直に行事じゃないというところがありますね。ですからまずは教えに素直になる。師匠が教えてくださったことに素直に聞くという、そしてその素直に聞いて素直に行じる。まあ先生はああ言われるけれども、現実はこうだからちょっと難しいなと言ったのではもう信心はありませんね。そう教えていただいたら、そうご理解くださったら、そのことに素直にはいと行じていく。はいの一言は我死するも同じことといただかれた方がおられますね。はいというそこには自分自身をなくさなければはいと言えないわけです。素直でなければはいが出てこない。はいというためには、それこそ素直であるためには、自分をなくす、教えに素直であるためには自分をなくさなければ、我死するも同じことと言われるところがありますね。私が死んでないから教えに素直になれない、素直に行じることができない。この哀楽理念を稽古する上での基本姿勢、それは梅の香りを桜に持たせ、しだれ柳に咲かせたいと、新人新坊、華やかさ、そして潔さ、そして素直さ、これがなければ哀楽理念の行者というのでしょうかね、稽古というものはなかなか難しいですね。どうでも基本姿勢をまずは私どもの心の中に、まあ何と言いましょうかね、身につけるというのか、やっぱり身につけるですかね、心しておかねばならないことですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。